こんにちは、ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めますブログ今音管理人、音楽チャートアナライザーのケイと申します。今日も最後までよろしくお願いいたします。11月1日水曜日夕方4時台に録音をしておりますポッドキャスト、アメリカ、グローバル、それから日本の最新ソングチャートについてお届けをしていきます。まず最初になんですけれども、お知らせをしたいと思います。10月26日の、夕方にですね、アップされたコラムに参加しております。そのお知らせです。ウェブメディア音楽ナタリーの、紅白歌合戦出場者予想2023、ミセス、ニュージーンズ、テンフィート、サザン、今年のラインナップをライター4人が徹底予想というエントリーがありまして、ここに参加をしております。よろしければぜひともご覧いただければなというふうに思っております。アップされて間もなく、トップにこの、コラムが出てきたのでちょっと驚いたんですけれども、でさらに驚きなのはですね、今回参加している方々が、いやちょっとすごい方々ばかりでですね、もう恐縮しきりなんですね。参加しているのは音楽ジャーナリスト柴智則さん。柴さんとは2021年度の年間ソングチャートの発表のタイミングで、座談会というものを行いまして、元 Spotify 現アルネ代表の松島幸さんと、3人で行ったんですが、それも音楽ナタリーでした。そこで、まあ、今回、まさか、まあ、コラム別々に書いてますけれども、同じ場所にアップされるということになりました。で、さらに、お笑いライターのテレビの隙間さん、そして、東アジア、K-POP などに詳しいライターの西森道夫さん。この4名が、まあ、執筆をしていて、で、おそらく、あいうえお順なんですけれども、私が一番最初に載っているんで、誰だという話になるかと思うんですけれども、いやーもう恐縮しきりです。コラムの、まあ、ご依頼をいただいて、原稿を送って、で、原稿、まあ、ありがとうございましたと、ということで、まあ、最終的にその、アップされる日の深夜に、まあ、最終的にこんな感じでアップしますということのアナウンスが来たんですけれども、その際に初めて、まあ、今回どなたがその執筆されたかってことを知ったんですが、いやー、ちょっと驚きました。まあ、それぞれの切り口すごく面白いなと思いますので、ぜひともご覧いただければなというふうに思います。まあ、その中で自分は、ブログ今音でも、紅白の予想というものを行っている関係もありまして、まあ、その中から、まあ、ちょっと現実味はもしかしたら薄いかもしれないんだけれども、ただ絶対このないとは言い切れないっていうところをちょっと書いてみました。それとですね、やはり音楽チャートを分析するものとしてビルボールジャパンのチャートというものの存在が本当に今のヒット曲を知る上で非常に重要であるということ、そして紅白の選定にも大きく関わっているということ、これについてもきちんとお伝えしたかった。で、最終的に読んでくださった方がビルボールジャパンのチャートをきちんとチェックするというきっかけになればと思いまして、まあ、今回書いておりますので、よかったらぜひともチェックのほどよろしくお願いします。あと、ちなみに、まあ、今回、まあ、そういった予想コラムというのをアップして、久々にその予想についての、まあ、コラム、記事っていうものを積極的に見るという、まあ、気概が生まれたっていうのも、ちょっとお伝えしたいなと思ってます。というのも、まあ、今年のその紅白に関するその内定報道をまとめたエントリーっていうものを、アップしてまして、まあ、これ順次更新していくんですが、その際にも書いたんですけれども、その紅白をそのゴシップ的に、まあ、からかうっていう意味合いで、各メディアですとか、まあ、市政の方々でもそういう方がすごく多いという印象があります。まあ、考えすぎなのかもしれないけれども、まあ、紅白がその高視聴率を取ることができるんだけれども、その視聴率自体が下がっているよと、いうことなどなどで、まあ、本当に、まあ、非難をするという方が非常に目立つという印象があります。ただ、紅白は本当に今の音楽、チャート、それからその音楽の状況っていうのをきちんと踏まえて、 選定を行っている。それから、視聴率といって、下がったから叩くっていうふうにそのする方が多いんですけれども、その基準となる視聴率はあくまでリアルタイム視聴率であって、それは民放全体、 NHK も含めて全体下がっている。なぜならば、そのいろんなそのコンテンツが出てきている方なんですけれども、でしかも例えば昨年は、10月クールのドラマサイレントが大ヒットしたって言われているんだけれども、最高視聴率っていうのは、世帯視聴率がリアルタイム 10% をいってない。でさらに今年夏クールで大ヒットしたビバンに関しても、リアルタイム視聴率は 20% いってないっていう状況を見ると、今の視聴率の考え方も本当は変わらなければいけないんだけれども、こと紅白に関してはリアルタイムっていうものだけがその、基準になっているっていうことが考えられる。でも紅白に関しては昨年、みんなでシェアという企画、コンセプトというものがありまして、その通り SNS 上、それから、インターネット上では本当に、大きな、潮流というのを生み出しているということもありますので、紅白はきちんと進化しているということが言えると思います。それに対して受け手側、特にそのメディアだったり、紅白は見ないっていうことを明言する人々でも、紅白については何か言いたいって方が変わらなければいけないんじゃないのかなというふうに思っております。なので自分の、ブログだったりコラムといったものが、そういった意識を変えるきっかけになるならばというふうに思って、今回コラムだったりも書いております。それからブログで11月に入りましたんで、おそらく11月中旬に NHK 紅白が第1弾出場歌手発表というのを行うと思いますが、その前に予想というのも改めてアップします。でその際にも、こういった自分の考え方ですとかを書いていくことにしますので、ぜひともご覧いただきまして、もし、紅白に対してあまりいい思いをしてないっていう方がいらした場合には、ちょっと見方を変えるそのきっかけになるならばというふうに思っております。ではまずアメリカ、それからグローバルのチャートについてお伝えしたいと思います。日本時間10月31日火曜日に発表されました11月4日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10お届けします。10位先週から1ランクアップガンナー福民、9位先週から4ランクダウンバッドバニーモナコ、8位先週から4ランクダウンドレイクフィーチャリングイート IDGAF、 7位先週から3ランクアップモーガン・ウォレン Thinking About Me、 6位先週から3ランクアップモーガン・ウォレンラストナイト、5位先週から2ランクアップルーク・コムズファストカー、4位先週から2ランクアップザック・ブライアンフィーチャリングケイシー・マスグレイブス I Remember Everything、 3位先週と変わらずシザー・スヌーズ、2位選手と変わらずドージャキャットペインザタウンレッド、1位選手と変わらず2連覇達成ですテラシフトクルエルサマー。以上11月4日付アメリカビルボードソングチャートHOT100からトップ10お届けしました。というわけで、先週初めて1位となりましたテラシフトのクルエルサマー2連覇を達成しております。先週このクルエルサマーが抜け出したのは集計期間後半にリリースされました、2つの新しい音源、ライブバージョン、それからリミックスバージョンの影響が大きく反映されました。その反動というものがありまして、今回ダウンロード指標前の週から 83% 大きくダウンをしています。一方で、ストリーミング前の週から 14% アップ、それからラジオは 3% アップということで2指標を制覇しているという状況です。これはですね、リミックス、それからライブバージョンの影響が、じわじわ、浸透してきている、その結果だというふうに考えていいでしょう。これによってですね、ソングチャートにおいてストリーミングとラジオ、この2つの指標を同時に制覇、そして総合チャートでも首位となったのは2020年以降では、3週目3曲目ということになります。2021年11月にアデルの Easy on Me、 それから2022年6月にハリー・スタイルズ As It Was、 それぞれ1周記録しているんですけれども、今回テイラー・スウィフト・クルエル・サマーが、3曲目、そして3週目ということになりました。でラジオ事業に関しましては、上がりにくい、そしてピーク一番最後になる、という指標、 そしてストリーミングに関しましては最初の週の段階で上がっていくという傾向があるんですけれども、まあ、テイラーに関しましては、この夏のライブツアーで披露したこと、などが、影響しまして、まあ、この曲を正式シングルとしてプロモートしていくということになった。もともと2019年リリースのアルバムラバーに入っていた作品だったので、まあ、ストリーミングもじわじわ上がってくるという形、そしてそこに、リミックスですとかが入ってきたことによって今回、1割以上上げているということになります。そしてラジオの方でも上がって今回に指標同時制覇という形となりました。で来週は、初期6作品の原版権が奪われたことによってですね、再録版を純不動でリリースしていくという、その中で4作目ですかね、2014年にリリースされた1989、こちらのテイラーズバージョンが、初登場するということが見込まれております。そこからですね、数曲が、トップ10内に入ってくるということが予想されておりますので、さあ来週さらにテイラー祭りとなるか注目をしていきたいというふうに思います。まずは11月4日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10をお届けしました。ではアメリカビルボードによるグローバルチャートについてもお伝えします。まずはグローバル200のトップ5です。5位、イニゴ・クインテロ、シノ・エスタス。4位、バッド・バニー、モナコ。3位、テイト・マクレイ、グリーディー。2位、ドージャ・キャット、ペイン・ザ・タウン・レッド。そして1位がテイラー・スウィフト、クレール・サマーとなりました。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバル・エクスクルーディング・US のトップ5です。5位、ドージャ・キャット、ペイン・ザ・タウン・レッド。4位、テイラー・スウィフト、クレール・サマー。3位、テイト・マクレイ、グリーディー。2位、ジョングク・フィーチャリング・ラト、セブン。そして1位がイニゴ・クインテロ、シノ・エスタスとなっております。まずグローバル200、テイラー・スウィフト、クレール・サマー、この曲初のナンバーワン獲得をしております。ただし、ダウンロード指標は前の週から、8割近くダウンしているということになっております。テイラー・スウィフト、オール・トゥ・ウェル、テイラーズ・バージョン、それからアンチ・ヒーローに続く3曲目のチャート制覇ということで、女性歌手ではオリビア・ロドリゴと並んで最多ということになっております。BTS が7曲、バッドバニーが4曲、テイラー・スウィフト、オリビア・ロドリゴ、それからドレイクが3曲で、このグローバル200首位獲得曲数記録しているという状況です。それからもともと2019年のアルバムラバーに入っているこの曲が1位獲得したということで、グローバル200では発表から首位獲得までの期間が歴代3位となりました。最も長いのは、マライア・キャリー All I Want For Christmas Is You、 恋人たちのクリスマス。こちらが1994年リリース、2020年のクリスマスシーズンに初めて首位を獲得していると、こちらが最長。そして歴代2番目がケイト・ブッシュ、1985年リリースの Running Up That Hill A Deal With God、 こちらが2022年6月に3週間首位となりました。これは Netflix で放送されたドラマ Stranger Things 未知の世界シーズン4に起用されたことが影響しているということです。でちなみに、来週再来週以降クリスマスソングどんどん上がっていくと思いますので、マライア・キャリーの、まあ、この曲どうなっていくのか注目といったところでしょう。それからグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US の方では、イニゴ・クイントラ、オシノ・エスタスが初めて1位ということになっております。こちらは TikTok、Instagram などでバズが発生したということになりまして、アメリカビルボードの各種チャートで、4週前に、イニゴ・クインテロは彼女のキャリア初となるエントリーを果たしております。大変失礼しました。イニゴ・クインテロ男性ですね。先ほど彼女と言ってしまいました。大変申し訳ありませんでした。イニゴ・クインテロにとって、まあ、この曲がグローバル、チャート初のエントリー曲というふうになるんですけれども、今年、まあ、キャリア初のチャートインを果たした歌手による首位獲得というのはですね、50-50キューピット5月2週間制して以来となる2例目ということになりました。グローバル200では10位から5位に上がってきておりますので、クリスマスソングが上がってくる前、それから来週テイラー・スウィフトの曲が大挙エントリーするものと思われますけれども、さあどこまで上がっていくのか注目をしていきたいというふうに思います。というわけで、 アメリカビルボードによりますグローバルチャート、グローバル200、それからグローバルエクスクルーディング US、 11月4日付のトップ5をお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。11月1日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお届けします。首位先週から3ランクダウン藤井風花、9位先週から1ランクダウン北に達也青の住処、8位先週から2ランクアップシャイトープランデブー、7位先週から6ランクダウン桜坂46承認欲求、6位先週と変わらずキングヌースペシャルズ、5位先週と変わらず夜遊び勇者、4位初登場モーニング娘。23すっごいフィーバー、3位初登場ウエスト絶対絶命、2位先週から1ランクアップ夜遊びアイドル、そして1位は先週から1ランクアップ帰り咲きです。通算5週目の首位獲得アドショー。以上、11月1日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。というわけでアドさんのショーが帰り咲きで通算5週目の首位獲得ということになりました。構成指標6指標のうちフィジカルシングルリリースされていませんので、フィジカルセール指標を除く5指標が加算対象となっているんですけれども、ダウンロードが2位、ストリーミング1位、ラジオ7位、動画再生1位、カラオケ9位ということで5指標すべてがトップ10に入っているという状況です。しかもポイント前週比 13% アップしております。この上昇幅は結構大きいですね。やはりユニバーサルスタジオジャパンのハロウィンイベントで、起用されているということもありまして、ハロウィンに向けて上がってくるという形の曲と、その効果がはっきりと出ているのが、今回のアドさんのショーだということがよくわかります。一方で先週1位獲得しました桜坂46承認欲求、こちらに関しましてはフィジカルセールス加算2週目、首位から総合7位に転落しておりますが、フィジカルセールスは5位、ストリーミングが7位という状況です。でこの承認欲求に関しましては、 LINE ミュージック再生キャンペーンというものを行っている影響もストリーミングに反映されているということが言えると捉えています。でこのキャンペーンが10月31日の再生分までということになりますので、それを踏まえるとですね、来週のストリーミング指標がどうなるか、こちらが注目点ということになります。来週ストリーミング大きく下がり、そして、全体的にポイントも下がるという可能性がありますので、それを注視していく必要があるというふうに思います。それから、前週4位に初登場しましたマーゼルカーニバル、こちらは今回86位に大きくダウンをしております。それからトップ20で見てみると、前週11位に初登場しました IMP のスイッチング、こちらに関しましては今回、100位圏外ということになりました。この2曲に関しましては、後日ブログイモートで、分析の方をしたいというふうに思うんですけれども、今回ですね、トップ10入りした曲、の中で、まずはウエスト絶対絶命、ちょっとこちら注目ですね。フィジカルセールス、30万枚を超えております。名前がジャニーズウエストからウエストに変わっての最初のシングルっていうこともあってか、コアファンの方々の熱意というのが反映されたということが言えるかというふうに思います。一方でなんですけれども、今回多指標が一つも入っていないというのは非常に気がかりです。ダウンロードをサブスク解禁していないということもあるんですけれども、実は、絶対絶命に関しましては9月27日公開分の動画再生指標15位に入っていました。ただ翌週も100位内をキープしたんですけれども、そこから、加算、2週置いてその次の週に100位に入っている。ただ今回は100位に入っていないという状況なんですね。考えられる点としては、今回のフィジカルシングルがトリプル A サイドとなっていることによって、票割れを起こした可能性というのがあります。これラジオにおいても言えると思うんですけれども、ただ、票割れがあったとしてもデジタルを解禁していれば、特にダウンロードやサブスクに関しましては、ポイント獲得できた可能性というのはありますので、デジタルを今後解禁していくのかどうかというのが注目と言えると思います。そのデジタル解禁という点ではですね、平成ジャンプが、PU という EP をリリースしました。これオリコンの方ではアルバムチャートの方に入っているんですけれども、ビルボールジャパンの方ではアルバムとしてカウントされていないと ということになります。で、ダウンロードチャートで見てみますと、平成ジャンプの PU 収録4曲がですね、30位内に入っております。Ready to Jump が1位となっておりまして、Dear My Lover が15位、それからそれぞれが22位、大好きな君へが23位に入っているという状況です。で、PU は Dear My Lover 以外の3曲が新曲、そして、Dear My Lover 山田涼介さんが出演した、ハルクールのドラマ王様に捧ぐ薬指の主題歌として、フィジカルシングルとしてリリースされていた曲が、まあ、デジタルに、解禁したということになるんですけれども、これによってどうなったかと言いますと、ミュージックビデオも解禁されましたレディーズジャンプが15位に初登場を果たしております。そして、Dear My Lover は67位に再登場ということになっております。レディーズジャンプに関しましては、ミュージックビデオの効果もありまして、動画再生指標が26位に入っているという状況です。一方で、サブスクの再生回数などに基づきますストリーミング指標は300位内に入っていないので加点されていないということなんですが、一方で Dear My Lover に関しましては、動画再生指標39位、そしてストリーミング92位ということになっております。前この曲がですね、動画再生指標しばらく好調だったっていうことを踏まえて、デジタル解禁されていれば、おそらくこの曲、今年の旧ジャニーズっていうふうに言い方になりますけれども、を代表する曲になっていたんじゃないかなということはブログで書いたんですけれども、今回の成績を見てもですね、それは改めて言えるんじゃないのかなというふうに思っております。ただ一方で気になるのはですね、今回平成ジャンプニューアルバムのリリース、が12月ですよということがアナウンスされました。で、アルバムタイトル、プルアップ、こちらの中にはですね、今回の PU というデジタル EP に収録されている4曲が全て収録されるということなんですが、気になることとしまして、このプルアップのアナウンスがされたタイミングでデジタルリリースがあるということは言われていないんですね。もしかしたらフィジカル先行か、もしくはフィジカルのみのリリース、デジタルは解禁しないという可能性もあるかもしれません。自分はブログでもってですね、旧ジャニーズの、作品に関しては全てデジタル解禁することが必要ということを、理由もつけて、書いているんですけれども、まだフィジカルの方を優先する姿勢なのかもしれないということなので、ちょっとこの点、注視していきたいというふうに思います。この点についてもブログで書いていけたらなというふうに思っております。というわけで、以上、11月1日公開分、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお届けしました。今回のポッドキャスト、まだビルボールジャパンの記事が公開されていないというタイミングで、紹介しましたので、詳しい数字ですとかについては、わからない状態です。で、詳しくはですね、11月2日付以降のブログ、今音で書いていきますので、よかったらぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。あと最後になんですけれども、11月1日公開分のブログ、今音で書いたんですが、2023年度アメリカビルボードの各種チャート年間チャートの集計は10月21日付、つまり2週前の段階で終わったということが判明をしております。おそらく11月の20日までに年間チャートが出るんじゃないのかなというふうに予想をしております。年間チャートが分かったタイミングで、判明したタイミングでまたブログの方、それからポッドキャストもアップする予定ですので、よかったらぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで、以上、ビロボロトップヒッツポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手はブログイマウト管理人、音楽チャートアナライザーの K でした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。